Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか？ガマナケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ、2007年8月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは講談師の一流斎貞水さん、そのパート2です。そのレパートリーである怪談にまつわる話をお伺いします。
Let's get knowledge with fun。
さて、この暑い時期やっぱり講談で聞きたいものといえば怪談ということになってくるかと思いますが、うん、少し触りだけでもやっていただくことは可能ですか？
怪談って怖いように喋るのが怪談なのか、はい、内容が怖いから怪談なのか、
うん、はい、ね、それもでもいろいろあると
。こういう時に怖いっていうのは何も調子を下げてね、はい、草木も眠る牛蜜時っつったってさ、聞いてる人多い
って言われても。今、結構、ちょっとですけど、すごい怖かったです。
だ、我々が、怖いっていうのは、聞いてる人の取り方で、物事っていろんな取り方するじゃないですか。うん、ね、だから、あなた生き物大事にしなさいよ。
うんうんうん、
で、みんな、日本人って教えられるんでしょ、
はい、
で、これ有名な話だけど、ある出家が、道歩いてたら、鶏をね、閉めてね、鍋にして食べようって言うんで、それ生きてる鶏を殺そうとしてる連中がいて、お坊さんがかわいそうなことするんじゃないよ、命は大事なんだから助けておやりなさい、いくらかやって鶏助けて、その鶏をこう逃がしてやる。そうすると夜ね、そのお坊さんの枕元に助けてやった鶏が現れて、あんたなんで余計なことするんだ、私は来世は人間に生まれ変われるはずだったんだ、あんたが余計なことしたから私はまた来世も鶏でいなくちゃいけないんだ、恨めしいって言って消えちゃったという。で、これ怖、何が怖いって、
はい、
普段の日常の生活で、うん、これはいけないよっていうことをしたらば余計こういうことになっちゃったという。あ、
そうですね、うん、
だから
良かれとして思ったのに、うん、思ってやったのに、
うん、ってことがあるでしょ。
ですね。
ね、怪談話って。だからそういうのってみんな怪談話。
なるほど。そうか。本当に一言で怪談と言ってもそれはいろいろあるんですね。
怪談はあんた何が一番怖いですかって言ってもね、うん、
はい。
お化けが出るとこがみんな怖がるから怪談話ってやるんだろうけれども。じゃなくて、お化けが出るとこがいいんだったらお化け屋敷行った方が面白いよ。
なるほど、はい、
ね、びっくりした、驚いたって楽しいよ、
うんうん、
で、我々喋ってるやつが言ってるのは、うん、怖い恐ろしいっていうのを言うんでね、
うんうん、
びっくりした驚いたじゃないんだから、
あ、
何が一番怖いか、恐ろしいかって、怖いかって、はい、人間同士が一番怖いじゃないかと、幽霊よりも。ね、だから四谷怪談怖いって言うけども、
うんうんうん、
あれ、民谷伊右衛門ってそんな悪くないんだと。
お
たまたま大岩さんっていう女房が、あんまり綺麗な人じゃなくて、
うん、
病気がちで寝てばかりいて、で、自分がリストラになっちゃって、ね、で、ジメジメした、当時だから霜よく当たらないような、
うん、
四谷の外れの雑木林のところに住んで、
はい、
で、もう悶々としてると、うん。たまたまちょっと先のところに会社の社長の娘みたいなのがいて、
うん、
それが惚れてくれてね、
うん、
で、親父が来て、寝たっきりでブスの神さんと別れろよと。
うん、
うちの娘と一緒になったら、お前に全部任せるよと。
うん。
うん、貯めた金もお前のものでいいよと。
うん。
どうだねって言われるとね、民は言えもんじゃなくたって、私だってね、それちょっと待ってくださいって考えるよと。これ怖いだろうと。
ああ、なるほどなるほど。
つまり、言えもんの了見っていうのは自分の了見でしょ、誰でも。何が怖いかっていうと、はい、そういう風に仕向けてくる人間が周りにいるということ。
なるほど。
そういう状況だ。だから怪談の怖さっていうのは人と人とのしがらみなんだと。
なるほどね。ね、
だあなたね、はい、例えば会社行った時に、
ええ、
あなたの会社ではないですかと。人の出世妬んでるやつとか。ねえ、
うんうん。
努力しないで上にいるやつの足引っ張って、
うん、
下に下ろそうとするやつとか。
うんうんうん、
人の悪口を言いふらして、その人の失脚を図ろうとしているやつっていうの、いませんかと。いるじゃないですか。
はい。
ね、うんうん、だから、それが階段の怖さですよ。
なるほど。
あなたの隣に階段ってあるんですよ。うん、それはことじゃないんで、階段でバカにしちゃいけません
そう、
ね、あなたの隣にいる人のこともう一遍よく見なさい。
あ、これは怖いですね、
うん、これは怖いです、
これは怖いですね、うん、じゃあお岩さんそのものというよりもそれを取り巻くその内容だったり、うん、実は隣にいるものだったりの方が怖い、
う
ん
う
ん、
だろうと思いますよ。だから人間が一番怖いから、
うんうん、
ね、その人間にひどい目にあって死んでいった人が幽霊になって出てくるんであってね、うん、
そうか、なるほど、これは怖さも深いですね、相当、
うん、そう考えれば ね、だから階段で本来は、
はい、
その幽霊が見えるやつと見えないやつっているはずですよね。
お、幽霊が見えるやつ見えないやつ、
うん、
はい、
つまり人を殺して悪いことしちゃったと思うやつは幽霊見えるだろうし、
あ、
そういう悪いことしてないやつには幽霊なんか見えるはずないはずだし。
なるほどなるほど、そうか、自分の記憶の中にそういうものがないと見えてこない、うんうん、
見えてこないかもしれない。
なるほど、うん、そうか、そうなるとやっぱり一番怖いのは自分かもしれないって話ですね、う
ん、
それはね、
だからね、人のことぶん殴ったら、
うん、
相手がどんな痛があるかとか、
うんうんうん、
ね、人に蹴っ飛ばされたらどれぐらい痛いかとかって、うん、いうことが分かってる人間が怪談話怖がるんですよね。
はあ、はあ、そうか、
あんな目にあったとか怖いとかって思うんで、うんうんうんうん、そういうことが出てきてもちっとも怖がらないやつとか、
うんうんうんうん、
ね、平気なやつっているじゃない、
うん、
でこういうやつが一番悪いやつだね、きっとね。だから怪談を楽しまない人の方が悪いんじゃない、俺怖くねえよっていうやつの方が
痛みが分からない、
そう、人の痛みが分からないといけないでしょ、
はあはあ、
だから大体幽霊とかそういう人ってなんか哀れな人が、うん、でしょ、
じゃあ階段を怖がるのはいいことなんですね。
そうです、
いいこと、よかった、僕は非常に階段怖いたちなんですけどよかったです、それなんか聞いてちょっと安心しましたけど、まあでも定水さんはその階段の定水、ね、うん、などという言われ方もしますけども、はい、いつ頃からその階段というのをこう何ていうんですか、積極的にやるようになったんですか。
意外にこれは早い頃でしたけどね、はい、怪談らしきことを始めたのは、
はい、
もう昭和30年の半ば過ぎぐらいには怪談らしいことをやってましたけどね、
そうですか、じゃあもうこれは講談師というか講談をするようになっても間もないくらい
ですね、
の頃から
5年ぐらい経ってからやってましたね、
うん、
それ何かというと今言ったみたいに幽霊が出てくるから、
うんうん、
怖いとかね、
はい、
お化けの格好してお客さんの脅かそうとか喜ばそうとかっていう、
うん、
そういう遊び的な考えじゃなくて、
うん、
階段の怖さっていうのは人と人とのつながりだって言ったでしょ、
はい、今おっしゃった、
ね、
はい、
つまり階段が満足に喋れるようになるのには、
うん、
非常に努力がいる、
うんうん
ね、
そうですね、
悪いやつはうんと悪く喋んなきゃいけない、
うんうん、
哀れな人は哀れに喋んなきゃいけない、いい人はよく喋らなきゃいけない、それ人物を喋れるようになるのには非常に難しい、
うん
うん、だから怪談というのはそういう意味でね、勉強する必要があるなと思ったんでね、よくみんなが考えるみたいに、その幽霊出して脅かしは客が来るだろうとかね、うんうん、夏場になったらこれやって稼ごうとかね、うん、そういうんじゃなくて、
うん、
要するになぜその人が幽霊になったかっていう話をしたい、
うんうん、
でそれが怪談だと思うんですよね、僕は。
なるほどなるほど、
うん、だからもう、ね、うちの弟子なんかでも勘違いして、
うん、
その幽霊怪談やりたがるのは何かっていうと、真っ暗にしてお化け出して遊びたいわけですよそういう了見でやるから怪我したりね、なんかするんで、自分の芸の肥やしに、
うん、
しようかなと。
なるほど。
いうのが最初で。
じゃあそれはもうかなり早い時期からそういう思いでやられてた、う
ん、やってましたけどね。
うん、で、実際その早い時期から階段をやり始めて、うん、やっぱりそれ実際肥やしになっているものですか？
まあ、なったんだかならないんだかね。よくはわからないけれども。
うん
うん、ただね、人が、なんか階段の定水だとかなんとかって言って、言うようになって、うん、っていうように言ってくれてる。
はい。
から、
うん、
それ違いますよっていう必要もないしね。といったつまり、階段の定水だから他のものはダメだっていう言い方をされるとね。
うん、それはちょっと違うんじゃないか
と。違うけれども、
うん、
階段もいいじゃねえかと、
うんうんうん、
いうことで、あの、自分が私は階段の手すりです、うん、階段の手すりですって言って歩いたわけじゃなくて、おうおうおう、いつの間にか人様がそう言ってくださったっていうことは、人がつけてくれたことですからね、うんうん、でそれをやっぱりありがたく、うん、あるいは大事に、
そうですね、
でその言ってくださったことに対して、うん、やっぱり期待に背くようなことはしたくない、うん、とは思うんだけれども。
なるほどね。うん、まあでも先ほど来その階段の深さをお伺いするんですけど、やっぱりそれが、その階段ができるということは、その講談全体考えてもやっぱりこれは本当いいキャッチフレーズというか、階段の定水というのは、イコール講談も非常に幅が広いんだぞということの裏打ちでもありますよね、これ、ね、
だと思うし、あの、うん、であのね、我々がやってる階段というのはその喋るだけじゃなくて、うん、それは扇一本下三寸の階段っていうのも、それはもちろんあるけれども、うん、意外にお客さんが期待してる夏場の階段っていうのは、はい、やっぱりある程度暗くするとか、
はい、怖い感じ、
それなりの SE が出てくるとか、
はい、
ね、いろんな形でなるわけでしょ、はい、あるいは大道具なんていう、あの立体階段なんて昔の言葉があるぐらいで、はい、ある程度のこう道具飾って芝居上がりでやるとかっていうね、うん、あのそういう階段をやるのの難しさっていうのは、うん、照明とか舞台のセットとか音とか、うん、そういうのに語りが負けちゃったら、うんうん、何のためにやったかわからない。
なるほどなるほど、
うんうん、だからそういうのを大きなホールとか何かで大仕掛けでやればやるほど喋、うん、るのが大変ですよ。
ああ、そこでより技量が試されるという部分ですね。そう、ああ、うん、そうか、
だからそれは非常に難しい、
うんうん、
だからその難しさと正反対にまた小さな寄席でろうそく一本ゆらゆらさせて、それで1時間も2時間も階段やってるっていうのもまた難しい。
ああ、そうですね、うん、あ、うん、そうか、スタイルとしてはかなり両極端ですけど、でもどっちも難しいですね、これはね、
うんうん、あっていうのはね、我々はね、うん、あのこれは決して人のことをどうのこうのって言ってんじゃなくて、はい、音楽の方と違って楽譜はない、
うんうんうんうん、
芝居の方と違って台本はない、うん、で同じものをやるんでもお客様の様子、会館の大きさ、雰囲気、うん、それでその場でお客様と作っていかなきゃならない。
まあアドリブという部分がかなりあるわけですね、うん、それはね、うん、
作っていかなきゃ
ならない、うんうんうん、
だそれが楽しい、
うんうんうん、
それがすごくやりがいがあることであるし、うん、またそれが難しい、
うん
ことですよね。
そうですね、うん、なるほど、うん、
だからあの、はい、あいつまたあの同じ話してるって客は言っても、はい、あれあれっていうのがある、
うん、ちょっと違うぞという、うん、毎回毎回その空気の中で違うわけですね、うん、
ね、
はあ、うん、なるほどなるほど、これはじゃあね、その場その場でやっぱり違ったものにどんどん変化していくわけです。
変化しね、
うん、さあ、日本の夏、やっぱりそのまあ季節感が最近ちょっとなんかいろんな気候変動なんかもあって、なんかちょっと失われつつある状況の中ですけど、その日本の夏ならではの階段をですね、どういうふうに楽しむのが一番こう粋な感じなんですかね。
ねえ、これはあの本当に難しいですよ。なんで階段っていうのを夏やるんですかってまず聞かれますよね。ねえ。で昔はそんなこと聞く人いなかったんだと思うんだよね。
うんうん、もう当たり前のこと、
当たり前、夏は階段だっていう。それはな、もう、あ、暑いからね、暑さをしのぐためっていう理由もあるかもしれないし、うんうん、あるいはその日常の生活の環境が、うんうん、ね、夏になると階段でしょ、うんうん、つまり、障子取っ払って、ね、すだれになって、
うんうんうん、
で、だんだんだんだん日が落ちてくると、日の陰が長くなって、うちの中にこう、
うん、
庭の木がゆらゆら揺れてるのが影がこう出てくる、
はい、
取っ払ってあるからお寺の鐘も聞こえてくる、
もうそういうもう舞台装置ができちゃうわけですね、自然に、
ね、はい、それで、うん、その当時の教育っていうのが、うんうん、こういうことするとこういうことになるよ、ね、こういう悪いことするとこんな目に遭うよっていう教育でしょ、うんうん、
はい、
だからそれで怪談話っていうのは、はい、その怖がらせようとかそういうんじゃなくて、
うんうん、
一つの遊びですよね、
うん、
夏のね、
うんうんうんうん、
遊びで楽しみでやらなかったら誰がんなくだらなくて怖い話なんか喜んでやってるやつはいないはずだね。で夏になるとみんな怪談話をやる、
うん、
ね、でそれも一人がやってんじゃなくてみんなでやるでしょ、
うん、
であたかもそれは自分がそれ体験したみたいな話にしてね、
うんうん、
いや俺はこうだ、だってそれも誰かから聞いてきた話なんだろうけれどもそれで人が喜ぶ、
うん、
ね、
うんうんうん、
そういう遊びってのは昔からある、
うん、
だからそれ遊びたいわけでしょみんなも、
はい、そうそう、
だからあの有名な怪談なんていうのはのっぺらぼうなんて話はなんであれ流行ったかっていうと、うん、あの道歩いてたら女の人がいてもしもしって言ったら振り返って、
うん、
ねえ、うわっ、こういう顔なんだ、何にもなかったんだ、うん、でびっくりして逃げてったらそこに人がいたから、もしもしあんた今あののっぺらぼうに出会っちゃいましたって言ったら、その人が振り返って、うん、こういう顔がいいって顔をこうなぜながらこういう顔がいいって、
はい、
そいつもわーって顔が、うん、なんとかって言いながら、うん、それで喋ってるやつが、うん、それでまたわっと追っかけてったら、うん、なんとかで振り返ったらこういう顔かいって言いながら、うん、隣にいた綺麗な女の子の顔をするとなぜるとかね、
あ、
必ずそういう遊びをしてるわけですよ。
なるほど、なるほど、はい、
うん、でそれでみんな楽しんでるとかね、
うんうんうんうん、
うん、
そうか、うん、そういうことなんですね。まあでもそうなるとね、日本の夏になかなかやっぱりこういろんな諸条件が変わってきて当たり前じゃないくなっちゃってるのが難しいですね。そうな
の、難しいね。だからあの、うん、学校の花子さんみたいな階段が今、はい、一時流行ったけど、
うん、
あの学校のトイレが、うん、ああなるのは何かって言ったら学校のトイレ怖いんですよね。
うん、
そうですよ。なぜかっていうと、うん、学校のトイレってこんなこと言っちゃいけないけど意外に汚いだからトイレで一番綺麗じゃないのは学校みたいなイメージってあるからだと僕は思うんですよね。だって今うちのトイレって綺麗でしょ、座れはあったかいし下からあのあったかいお湯がピュッと出てきたり、
はい、
ねえ、贅沢のうちなんか正面に液晶テレビはめ込んで本棚作って
楽しい空間ですね。
入ったっきり出てこなかったなんですでしょ、
はい、
で昔のトイレ、つまりはばかり、
はい、
便所、
うんうん、
前の中に起きておしっこしたくなって、
うん、
でトイレに便所に行こうと思って外に出てって言えばもうみんな昔は想像したわけでしょ、
うんうん、
昔のあの便所っていうのは母屋の中になくて、
うんうん、
離れ外に出てずっと向こう行くと、
はい、
ポツンと立ってて、
あります、ね、
ね、で20ワットの中なんかの電灯が一個ついてて、はい、その周りをこうガタガタ虫がブンブン飛んでて、そこに行く、
うん、
でそれ行くの怖いからあのトイレ行くの我慢して寝正面したとかね、はい、でそういう生活をしてた時代だから、
うん、
それはトイレっつっただけで怖い、
うんうん、
で今はトイレ怖くない、
うんうん、
だから学校のトイレがっていうと、
なるほどなるほど、そこで
嫌だな、そこっていう
嫌な場所なわけですね。
嫌な場所になっちゃうとかね、
うん、なるほど、そう
だから今のね怪談話っていうのは、うん、本当の意味で怖くないですよね。
うん、そこにリアリティがね、ちょっと欠けてる部分が、うん、
でしょ、
うん、
だって、ね、ローンで土地買って打ち立てたら、
うん、
夜な夜な枕元に幽霊が出てきて、ね、出てけ出てけってなんだろうと思って調べたらば、そこのところにあの爆弾が戦争中起こってそこで死んだ人がいると、その土地だったって、うん、だからそれで子は俺の家だから出てけ出てけっていう幽霊が出るっていう怪談があったとすれば、
うん、
出られた人はいい迷惑だよね。
そうですね。
ねえ。
せっかくね。
自分でローン組んでさ、
本当に。
やっと打ち立てて、さあ暮らそうと思ったら枕元に出てきた。だから、そういう意味では、あの、会社の帰りに、いっぱい期限で歩いてたら赤ん坊抱いてる幽霊が出てきて、
うん、
すいませんけどミルク代くださいって出てきたとかね。つまり、出るやつと出られるやつの間に何の関連もない、
うんうん
うん、だから今の幽霊ってのはそういう意味では非常にモラルに欠けてますよね。
なるほどなるほど、
失礼ですよね、出てくるのがね
唐突なんですね、
うん、だから日本の幽霊ってのは元来そうじゃなくて、
う
ん、なんで私はあなたのところに出るか、
そうか、
なんで出られたかっていうことはもう
ちゃんと理由がある、
ある
ん
だ。だから最近の幽霊はやっぱり、ね、外国的ですよね、そういう面じゃ。
そうか、
ね、外国の映画見てるとそうでしょ、
うんうんうん、モラルないですね。
ね、若い連中がさなんかどっかピクニックかなんかに行って雨が降ってきたからってんで、うん、空き家かなんかに飛び込んだら、
うん、
いきなりその家が揺れ出したとかさ、
うんうんうん、
ね、
そうですね、必然性ないですね、そこに、ね、
なんか必然性ないですもん、それは。
そうか、じゃあモラルなきお化け界という感じになってる。
だからね、やっぱりあの本当の怖さっていうのは、
うん、
何かあるから怖い。
なるほどなるほど。
だからね、うん、悪いことしたことのない人は幽霊見なくて見えなくて当たり前なんですよね、
うんうん、
でそこで幽霊が見えたらばきっと何か幽霊が逆に訴えてんですよね、なんとかしてくれっていう、
はい、
うん、だったら今度は幽霊に味方してあげればいい。
なるほど、わかりました。じゃあちょっと幽霊見たらちょっとそれを考えるように、う
ん、でも実際に見たらきっとね、うん、びっくりすると思う。
そうですね、
我々だって本当の幽霊ね、
はい、
実際に見てないから怪談話やってるだけで、
、
真っ暗した途端に本物の幽霊がさ、うん、私の前に出てきたら私階段やめるよ。怖いもんそりゃ。
ラジオ版学問のすすめ。スペシャルエディション。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション。講談師の一流斎貞水さんを迎えしてのパート2をお送りしました。ぜひパート3もお楽しみに。また番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめ、こちらもぜひチェックしてみてください。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。